どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながら御言葉を聞いていきたいと思いますが、1分動画はですね、御声に従うの、3から2、1で逆になったみたいですけど、一応御声に従うとはということをね、今日は見ていきたいと思います。新年度の頭なんで、はい、お願いいたします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い1、祈り聞き従いとはです。第16代アメリカの大統領アブラハム・リンカーン氏の名前はよく知られていますが、アブラハムという聖書に出てくる人物を知っている方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。この聖書の中のアブラハムの歩みを一言で言うならば、神様の声に聞き従う歩みです。アブラハムは神様に生まれ故郷を出て私が示す地へ行きなさいと言葉を受けて、どこへ行くのかもわからない中出発しました。そして出て行ったその地でアブラハムは神様から確かに祝福を受けたのです。アブラハムはたくさんの家畜やしもべその他の財産が与えられました。そしてそれまで妻のサラとの間には子供はいませんでしたが、100歳の時に不可能と思える中、後継ぎとなるイサクが与えられるという祝福を受けました。さらにアブラハムの子孫は増え続け、その先には救い主イエス様の誕生という全世界の救いの祝福につながったのです。祈り聞き従う歩みを通して与えられる祝福は計り知れませんね。晩ご飯を作らなくてはいけないようなので、今日はこれで終わりにしたいと思います。それではまた。
はい、ありがとうございます。初期の作品ですね。はい、祈り聞き従いということなんですけれども、アブラハムは新婚地と言われていますが、75歳で神から言葉を受けて、カナンの地に向かって出発します。でアブラハムは、その頃住んでいたところで財産も持っていましたし、立場もありましたし、まあ、今で言えばかかりつけのお医者さんもいて、もうそこだって安心だったんです。例えば私の母は一級障害者で目が悪いんですが、大阪でもうずっと住んでいるので、その大阪の場所にいればもうかかりつけのお医者さんもいるし、スーパーもあるし、ヘルパーさんも知ってるし、だからもう一人なんですけどね、一人なのに88歳なんですけど、目が悪いんですけど、つい近くに慈しみはいますけれども、まあ、仕事に行ってますから普段は一人なんですけども、それでもその方がそこだったら住めるし安心なんですね、本人もね。で長崎に来たいって気持ちは十分あるんだけど、やっぱりそこの方が安心っていうのがあるわけですね。でなかなか年を取ってからその今まで生まれ育ったところをこう出るっていうのは厳しいわけですね。でやはりこうずっとそこに住んでる方はそうだと思います。でアブラハムもその75歳までそこにいて、そしてしかもとても祝福されていた。そこで本当に十分老後はもう計算できたし、しかもそれは祝福された時だった。だけども神様からあなたの生まれ故郷地の世を出てカナンの地に行きなさいときに、カナンの地というのはカナンの地というのは分かったんですけど、それはどんな場所か知らなかった。例えばロンドンと言ったときに、ロンドンがどこにあるかを皆さんも今なら分かると思うし、テレビとか本で見ればどんなとこ分かるでしょうけども、行ったことのない人は一応分かるけど本当のところ分からないですね。行ってみないと、実際に住まないと、ね、もっとあんまり有名じゃないかしらってもっとわからないですね。それと同じように当時カナンの地というのは、カナンの地というのは分かったんだけど、どんな場所かは彼らは分からなかった、そこに何が持ってるかも人間的には分からなかったけれども、神の言葉を信頼して出ていったんですね。それで彼は信仰の地となりました。ユダヤ人アラブ人クリスチャンの地となりました。そして今全世界で慕われています。アラブ人の人たちは子供にアブラハムとつける人がたくさんいます。ユダヤ人もたくさんいます。クリスチャンもアブラハムっていうクリスチャンにもつけたり、子供に名前をつけたりする人もいます。それ慕われてるからですね。まさに神の言葉はその通りになったわけですね。だから皆さんがその神様語られないのに無理をすることはないんですけど、神が語られたら、その本当に踏み出していってほしいと思います。5年経った時10年経った時に本当にそれが祝福だったと分かるでしょうし、まあそうなったなくてもすぐ分かることも多いですが、何かで5年経った時10年経った時に本当にこの選択が良かったなと思える選択をしてほしいんですね。先週かな、佐世保に行った時ですね、山田牧師がですね、 ヤマトボクシーってのはね、結構面白い冗談は結構いいんですけど、そんな熱っぽく語るわけじゃないんですけどね、熱っぽく語られたんですね。それは何かというとね、リストラになった時の話をされて、リストラになった時に家族のことを思っていたら、友人が口を聞いてくれて、その佐世保で、非常に大きな不動産会社があって、そこの、にね、うちに来ないかって言われて呼んでくれたと。そして話がどんどん進んで、キャリアがあったからですね、彼に面接をして、そして、なんだっけ、取締役と重役官の3人、トップ3人が並んで面接をして、ものすごく和気あいあいと話をして、明日から来てもらおうかって話になって、あ、明日からでも喜んでいきますって言って、あ、じゃあ最後に何か言うことあるって聞かれたんですって。で、紹介してくれたその友人が一言言ったのは、会社に入りさえすれば日曜日を何とかしてやるから、面接の時には日曜日来れないっていうことは言うなよって言われたんで、彼も別に言うつもりなかったんですね。でも最後に何かありますかってこう言われたんです。本当にもう最後、じゃあもう終わりにしましょう、最後に何かありますかって言われた時に、全然勇気はなかったのに、勝手に内側から言葉が出てきたんですって。あ、クリスチャンなんで日曜日は出勤できませんって。でもうはっきり言う自分ではなかったって、勝手に口ごと出てきたんです。言ったら向こうの、そのトップの人たちがね、皆さんが、ね、ああ日曜日来れないのかって、不動産関係だからね、日曜日がすごく大事なんですよね。みんなが休みの時にやるからですね、契約とかを。で、特に山田牧師は営業が強いからですね。だから、ああじゃあちょっと考えないといけないねってことでダメになったんです。そして、でその結果、小さな不動産会社に入って日曜日休みをね、給料半減したんですけども、だけどもすごく熱っぽくですね、その会社は実は半年後に倒産するんです。そのもしあそこに行ったらもういっぺん路頭に迷っていたし、給料も出るかどうか、そのこう、ね、倒産する会社だからね、危なかった。本当に神が守られたし、それとともに、その きつかったけどもそこを通って本当に良かったっていう、なんかもう熱っぽくですね、本当に神様は守ってくださって、もう恵みによって神を選べたって、本当に良かったって、もう随分前の話なんですけど、その5年経った時、10年経った時に、本当に神を選んだ時の選択っていうのは、本当に良かったって、この層から言えるんですね。本当に神様祝福だったって、そういう選択をね、皆さん、ぜひやってほしいと思います。その時の目の前のことからではなくて、後の日に本当に良かったなと思える選択をね、神様の導きを従うことはそういう選択になりますよね。それを覚えてほしいというふうに思います。はい。それで、今日の御言葉に入っていきたいと思いますが、これは今日というよりも今年度、もちろん長崎エルサレム教会に与えた御言葉です。で、これはまあ今日こう説教するというよりも分かち合いたいと思いますね。で、聖書の御言葉っていうのは本来、伝語、文脈で読むっていうんですけども、その全体の中でどういう意味かっていうことを理解しないといけない。ここはですね、本来の意味はですね、この使徒行伝15章のところはですね、救いはイエス・キリストによって完成した。そして異邦人にも救いは及んでいくっていうことを伝体で言ってるんです。で、その中の一部として、これはアモス書です。アモス書を引用して、そのことを語ってるところなんです。ここはね、本来はね。でも今日はそういうことじゃなくて、ここが言葉として与えられましたので、それを横に、そういう横に置いて、今日この言葉を神様が与えてくださったので、それをどういうふうに示されたかを分かち合いたいというふうに思います。だから解釈じゃなくて、これは示されたことの分かち合いで、今年度神様が私に語ってくださった言葉ですね。この後、だからこの年、この年、そしてこの年以降、私は帰ってきて、まあ、イエス様は今までずっといましたけれども、より強力な臨在を表して、より強く ご自身を表してくださって、倒れたダビデの幕屋を立て直すと。別に倒れてはいないんですけども、まあ、ダビデの幕屋というのは、これ天幕のことですけれども、教会と思ってください。長崎エルサレム教会はですね、たくさん器を使わしました。海外にもですね、カンボジアの前田さんをはじめとして、まあ、いろんなところに使わしました。日本中に使わしましたね。今東京安定教会に牧師をしているダニエル森君もそうですし、それから、奉仕をしている、人テルミちゃんもですね、長崎大学でずっといましたし、ダビデ前田牧師も長崎から使わされてきましたし、それから、辻郷牧師もね、オーケストラの責任者してますけど、今オーケストラできないと言いますけど、まあ、長崎から使わされてきましたし、まあ、いろんな音を、まあ、言い出したらキリがないからちょっとね、あの人言ってないで分かりますけど、ちょっともうやめます、まあ。いろんな歌を使わせていきました。そして若い人たちがたくさんいたんですね。この前、先週明かしましたように。よくね、昔教会来たらですね、長崎のね、他の教会の方は牧師がね、いろんな用事があって、教会来ることがあってね、パッて教会に覗かれてね、若い人が多いですね、って言われたんですよね。で、その頃はまあ30代、20代、 40代は結構いまして、子供もいっぱいいましたね。若い人多いですねって言われたんですね。今日の最小年齢はいくつでしょうか。ね、なんですね。で、そうなったんですね。で、あと賛美もですね、賛美大会が始まった頃はいつもですね、上位にいたんですね。それからあと長崎教会が九州代表にならないことなんてありえなかったんですね。今はですね、私賛美はダメになったと思っていませんよ。今でも素晴らしい賛美がありますけれども、神様はもう一度本当にこう礼拝の中で賛美してるだけで勝手に人が救われたんですね。礼拝の中で当時はカセットテープしかなかったけど、カセットテープを聞きながら救われる人があちらにもこちらにも起こったんですね。ダニエル森教授君はそうですね、十字架の説教で高校生の時に救われて、わざわざ長崎まで自転車でやってきて、でそのまま献身して長崎に来た人なんですね。そういうことがいっぱい起こってたんですね。で神様はもう一度、今でも神はおられて働いておられます、間違いなくください。だけどそういう、なんていうのかな、本当に命と力にあふれた礼拝を取り戻して、そして、ご年配の方も若い方もあふれる教会って本来家族だから、どちらも行って当然なんです、ね、そういう聖書の世界ってのは家族じゃないから、一緒にやりますから、本当にこうひおばあちん、おじいちゃんから生まれた赤ちゃんまであふれる、そういうことからを神様は回復しようって言ってるんですね。それがこの御言葉の約束です。私が神様が、イエス様が再びここにご自身を表してくださって、イエス様がご自身を表してくださって、賛美をもう一度命にあふれさせ、人々を救い出し、そして本当に神の働きを大きく表していきますよっていうこと。当時愛さん顔してね、よくね、婦人会すごかったですね。愛さん顔して、もう長崎教会の愛さんがすごかったんですけども、そういうなんていうかな、誰の強制でもなくてね、そういうなんていうか、こうあらゆる面で、霊的にも実際的な面でも、あらゆる面でそういうふうなことをしようということで、その後、すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、これは教会というよりも町のことです。この町にはリバイバルってよく言いますけど、リバイバルというのは本来一回栄えたものが落ちてもう一遍回復するのをリバイバル、復興というんです。日本はある意味でリバイバルって言えないんですね。本当の意味でクリスチャンが爆発したことはまだそんなないからですね。ただし長崎の町、浦上の町はリバイバルって言えるんです。この町には信仰の町があって、イエズス会に寄進されたんです、長崎が。それで秀吉が怒って、まあ、当時は領地がね、結局領地を取り合うことが当時の時代でしたから、領地が与えられたことはもうまさに神に捧げたということになるわけですね、イエズス会ですけども。それで秀吉が怒って、とんでもないこの国を与えるなんて言ってて怒って、バテレン追放令が出て、その後、26世紀の殉教に行くわけですね。でそれは徳川につながるわけですね。だからまさにこの町は寄進されたし、寄進されたのはほとんどクリスチャンだったからです。大村もそうですし、伊勢原が全部クリスチャンだったんです ね、 だからここにはそれでセミナリオって、ね、進学校がね、有江の方にもあって、島原ですよ、島原の方にもありましたし、もう本当に大きな教会もあったし、あっちこっちあったわけですね。長崎市役所は教会跡にできてますから ね、県庁もそうじゃないかな、確か。なんかそうですね。だからそれがこの町だったんだ。この町はまさにリバイバルって言っていいんですよ、この町は。はっきりで、ここは廃墟とかしたって、いや廃墟じゃないってかもしれないけど、霊的な意味では廃墟です。カトリック教会の人たちはたくさんいますけども、 10% いるのかな、いないのかな、ちょっと分かりませんけど、長崎には。でもですね、生きた信仰を持っている人は非常に少ない、申し訳ないけど。かつては命がけで死んだ人たちがいたんですが、今は天国も確信してなかったり、天国行けたらいいねっていう人が多いわけですね。で教会行ってる若いクリスチャンっていうのはほとんどいない、カトリックの中にもね。で神様はもう一度ここに生きた信仰、カトリックプロテスタントじゃなくて本当に生きた信仰を、廃墟と化した幕屋を建て直して、もう一度ここに信仰の町を作るって、本当にイエス・キリストを信じているクリスチャンを中心とした総合病院、まあ、精神科を中心とした総合病院って私示されてるんですけど、あとそれから、進学校を中心とした、あったからね、セミナリオは進学校を中心とした幼稚園から保育園から大学に至るまでの総合学園で、中心にはもちろん教会ですけども、そういう信仰の町をここにもう一度作ろう、それを元通りにするって書いてあるんですね。そのことを示された。だからこれは繰り返します、もっと示されたことですからね、ここの解釈ではっきり示されたことを今分かち合ってますから、ね、それを神様言われたんですね。で私はそれを信じます。ただ正直に申し上げますね、つまずかないくださいね、私はその情熱がもうないんです、申し訳ない。で私はそういう夢と幻を持って長崎にやってきました。そして、まあ、ちょっと自分で言うのもおかしくしてるけど、激しく戦ったつもりです。そして傷つき、痛み、倒れ伏し、そしてたくさんの人を痛め、失敗し、 そして私は今もう情熱がありません。申し訳ない。そして申し訳ない。意欲もありません。昔だったらよっしゃるとってこう右手がグッと握るんですけど、そういう力はありません。でつまたかるかもしれませんけど、意欲もありません。頑張るぞっていう気持ちもありません。でも私のうちに住んでいる聖霊が言葉を与えて、私にそのことを幻を与えて語ってくださるんですね。で私は自分がそれをやろうとかやれると思ってませんし、やろうという意欲さえないのを認めます。でも私のうちの聖霊は、そんな私であるにもかかわらず、その私に言葉を与え、幻を与え、こう振り倒せるというのも、振り倒せるんだけど、聖霊が引っ張っていかれるんですね。私を振り倒せるんで、聖霊が引っ張っていかれて、こう私はこうぐーっと引っ張られていくという感じですね。それをすごく感じるんです。そして私はですね、信じてるんです。若い時よりもはるかに信じてるんです。私には全く力もないし、意欲さえなくなったけど、そんな私を通して神は、それでも私の分を渡してくださる。あ、自分がすると思ってませんからね。教会を通して神はなさるから、お一人お一人を神様が使って、若い人も、ご年配の人も赤ちゃんさえ使って、もう80過ぎた90近い人たちも、もっと超えた人たちも使って、神様はそれぞれの人たちを用いてくださって、この約束の成就を成し遂げてくださると信じてるんです。私は信じてるんです。申し上げます。信じてるんです。で、謙遜ではなくて恥ずかしいけど、本音として意欲も情熱も頑張るぞっていう決心もないんです。でも、聖霊はそれを与えてくださって、その聖霊はこの教会を導き、私を導いてそれをしてくださると信じてるんです。ではね、これが今年与えた御言葉なんですね。で、私はこれは長崎教会に与えた言葉だと思っています。私もその一人です。で、もしあなたがこの言葉を聞いて、霊が震えたり、ね、あるいは何かを感じたら、ふーんって言いながらここら辺で何かピクピクってこうしたら、なんかそうかと思ったら、あなたもきっと神様に呼ばれているはずです。そして、ね、その聖霊様の助けで抱いて、共にね、その神の働きを見ていきたいと思う。で、27世紀だから、その働きが世界中に広がるんだけども、だけども、ここにそれを作り上げて、そしてそれを全世界に神様がインターネットでね、オンラインの教会を作ってくれると思いますね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思うんですね。で、神様はどういうふうにされるか楽しみですね。ね、私は長崎に来た時に、先週も話したと思いますけども、その触り、ほんの触りを見せていただいたと思うんですね。長崎に来て、本当に力がなくなった後に、人は救われていったんですが、12月ですね、今でも言って、12月にね、熊本から連絡があって、一人の人はイエス様を信じてて、そして、来てほしいと。ちょうど祈祷院がそばにあったから、祈りに行きたかったから、祈祷院に行ったついでに寄りますということで、一人の美容師さんがいて、お友達のその美容師さんが苦しなんか悩んでるから、ちょっとカウンセリングしてあげてくださいということで、まあ、その方と3人でね、お話ししようと思って、熊本の断食祈祷院行って、祈祷院を祈った後に寄ったんですね。そしたらですね、その方のお嬢さんがね、東京から救われてね、帰ってきてね、お友達を集めてね、3人のつもりが8人、ほとんどノンクリスチャンね、生まれたてのクリスチャンが2人と、あと6人ノンクリスチャンね、で、大学生が3人ぐらいいたかな、で、主婦がいたかな、そんな感じですけども、それでね、慌ててトイレ入ってね、必死によってね、説教したら全員救われたんです。本当に暴言したんです。単なる同意じゃなくて、暴言したんです。聖霊が与えたんで、そこから始まって、半年間に60人救われて教会ができたんだ。まあ、そこに森さんもいるんですね。あれはまさに聖霊の働きでした。で、それを聞いた福岡のその方のおね、妹さんが福岡でもやりたいって言って行ったんですね。で、今度はね、こうよしと思って行ったの、よしと思って、それこそ。だからね、その方がお友達いっぱい集めてくれたらね、誰一人救われませんでした。ね、やっぱよしと思ってダメなんですね。ね。それで、その方も私もね、ちょっとがっかりしたんですけど、でもまあ、続けてやりましょうってやってたら、勝手にカセットテープが出回ってね、まあ、勝手になんですよね。どこで聞いたか知らないけどね、それこそエリシア・デニシ牧師夫妻とかね、そういういろんなクリスチャンの方々、私より年上の、信仰的にもキャリアの長い、当時まだ私若かったから、29歳か30歳か31歳ぐらいだったから、その、本当に私より年上で信仰歴もキャリアのある方々が、ブワーッと集まってきたんですね。20人ぐらい。ね、だから全然熊本と福岡は違ったんです。でも神様は福岡はそっちに心を持っておられた。 で佐世保に行って、佐世保したら大和牧師がね、また当時仕事されてましたけど、お家を貸してくださって、大和牧師のお家で家庭集会始めたんですね。で最初はマイコさんと深川さんとちょっとでやろうと思ったら、なんか明かしされるから人が集まってきて、あっという間に10人20人ぐらい集まったんです。そこに酒井さんもやられたんですね、ちょっとしばらく経ってからですけどね。で20人ぐらい集まってきたんですね。で集めたんじゃなくて集まってきたんですね。で前も言ったけど、あの時カリスマはすごく用いてましたけれども、であれは触りだと思います。神様はこれからその神ご自身が本当に何かこうしてくださることが始まる。それは誰かを使ってじゃなくて、一人一人を用いて、一人一人を用いて、例外なく一人一人を用いて、教会として与えが来るということをね、主は言ってらっしゃる。でこの最初に与えた幻の時、もう一度御言葉を申し通して、長崎エレサの教会はそういう使命と召しがあって、そこに私はこれから今年からそこに向かっていよいよ始まるぞっていうことを言われたね、うんですね。で、すごく嬉しいのは、本当に私自身はですね、なんかこうちょっと前まではね、よしってね、何度もこう自分を振り立たせてこう右手を握って、よしと思って落ち込み、よしと思って落ち込み、よしと思って落ち込んだけど、今はねこういう時によしと言えない。あ、そうって感じですね。いやー、そう言われてもなーって感じで、正直に申し訳ないけど、すいませんね、こんな僕して。でもね、聖霊様がねしてくださるっていう、神はしてくださるってことに対してはね、幼子みたいに信じてるんですよ。そして神様はあなたにもきっとそれをされるって信じてるんですよ。信じてるんです。だから主が働いてくださいます。なんかそれをね、やっと今神様は私に教えてくださって、開いてくださったと思うんです。でね、主が泣くことをなさいます。そして主の時が来たら私は天に帰るでしょう。でも神の働きは続きます、再臨に至るまで、ねね、だから千年王国で会いましょう、ね、なんか楽しいなというふうに思って、それが今年示された言葉です。で群れ天体に対してはおそらく東京でパウロ6章も話していると思うからね、この後確認できたらそのメッセージをまたね聞いて来週お伝えしたいと思いますけれども、その上でこれはメッセージというよりも分かち合いなんで、ちょっと先週あったことをお話したいと思います。メッセージとしてね、使徒行伝の12章を見てください。12章の5節を見ますね。よく知ってらっしゃる言葉です。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために、ね、神に熱心に祈り続けていたと。教会に祈っていた時ペテロが助かったお話ですね。ちょっと話すと、ヘロデ王という王様が最年長のヤコブを殺した。そしたらみんなが喜んだ、ユダヤ人たちがね、迫害したユダヤ人たちが。それで、まあ、王様とか政治家ってのはみんなの気に入ることをしたがるから、この時じゃあリーダーのペテロも捕まえよって、ペテロを捕まえて殺そうと思ったんだけど、お祭りの時は殺すわけにいかないと。水越し祭りで一番大事なお祭りだったから、それが終わってからじゃあ殺そうと思って、4人1組のローマ兵4組ですね。だから4人1組だから6時間ずつ交代で、しかももう非常に厳重な厳重にね、こう監視したんですね。でペテロはおそらくもう殉教すると、まあ、次は私かと思ってもう受け取ってたと思う。否定的な意味で、肯定的な意味で、もう殉教するぞと思って、肯定的に。ところが教会は諦めなかった。どうかペテロを助けてほしいって言って、ありえない不可能に向かって祈ってたんです。これはありえない不可能なんです。我々は聖書知ってるから簡単に考えてるけど、そうじゃない。当時のそのローマのあの監視のもとで助けるとか不可能なんです。ありえない不可能なんですね。それに向かって教会は熱心に祈ってたって、聖書書いてから熱心に祈ったんですね。そしたら天使がやってきてペテロを助けたんです。まあ、細かいこと言いません。わかりやすく言えば、ユダヤ君が長崎いた頃にお母さんとやり合ってるような朝、毎朝やってたことがここに書いてあります。帯を締めなさいとか、なんとかしなさいとかね。それで、ペテロは助け出されて、で、ね、A 章2箇所かけて、鉄の扉まで自動的に開いて、そして外に連れ出された。で、ペテロは幻と思ってるの。ありえないことだから。幻と思ってきてて、天使が離れて初めて、もう天使が離れたのは大丈夫なとこに行って、あ、助かったんだーってびっくりする。つまり、本人も夢だ、幻だと思ってた。現実だと思ってなかった。現実だと思えないことが起こってた。これ助かったから、マルコと呼ばれている母、ヨハネの母、マリアの家、あそこで祈ってるって、ここだけ、ちょっとね、助かった時にね、あそこで祈ってるって分かったんですよ。皆さん、教会が本気で祈るとね、分かるんです。あ、祈られてた。海外選挙が入ってるとね、あ、祈られてたとかね、なんか大事な時にみんな祈ってくださいって言ったらね、祈られてるとかね、分かるんです、これ。で、この時ね、ペテロ助かった瞬間ね、あそこで祈ってるって分かったの。それでそこに行ったん。それでドアを叩いたら、ロダっていう女子がやってきてね、ペトロだと分かった。あんま嬉しくてね、みんなのところに、ペトロ来たよって、答えられたって言ったらね、ハレリアって言わないでね、そんなわけないって言ったんですよね。で、ロダが、いや、本当にペトロだって言い張ったらね、ペトロについてる天使とか言ったんですね。 で、ここよくね、なんて不信仰って言われるけど、私はちょっと好意的に読みたいんですね。答えられたときありえないことを、信じられないようなことを彼らは、だって聖書が言ってんだから、本当に熱心に心から祈ってたんですよ。でも実際答えられたら受け取れなかった。で、皆さん答えるとき受け取れないことを祈ってますか？今年は祈りましょうね。今までも祈ったけど、もっと世間に、絶対不可能と思うことに向かって祈りましょう。諦めないで。神が天に返すときは別です。いつも言いますけれども、我々はこの地上だけ見てて判断しちゃいけません。永遠だからね。本当に天国が幸せだからね。これはいつも言いますけども。だからそれは別ですけども、そうでない限り、神様はそう言わない限りは、本当に不可能に向かって大胆に祈りましょう。答えられたときに、嘘でしょ？本当？なんて言いたくなる。思わず言いたくなってしまう、言ってしまうようなことを祈ってたわけですからね。私、これはすごいことだと思います。で、それをね、時ね、二つあったんです。一つはね、宮崎に先週行ったんです。だから南君がですね、ケンタッキーじゃない証をしたの。愛する奥様のカナンちゃんの証。ちょうど、私、10月28日に行ったの。私の次女の慈しみの誕生日なんですが、カナンちゃんの誕生日なの。カナンちゃんは39歳。カナンちゃんぴったりです。39の年ですね。カナンちゃんぴったりですけども。それでね、南が奥さんの話をして、いや、うちの奥さんは5人兄弟なんだけど、男2人、女3人なんで、その女3人でね、いつも祈り合ってると。LINE かなんかでしょうね。1人は埼玉県大宮、1人は兵庫県にいるんですけど、3人で祈ってるそうですね。まあ、1週間に1回かなんかわかんないけど、定期的にずっと祈ってる。でお互いの家族のためと、それからお互いの、まあ、同じ兄弟だから親族のためね。だから、おばさんが今、大宮にいるんだけど、そのおばさんが、ご高齢のおばさんね、ね、70代かな、ちょっと間違ってごめんなさい、ご高齢のおばさんが、指に出来物ができて、すごく困っていると。で、祈ってたんだけど、その出来物が大きくなってしまって、もう手術して取るしかないと。でも、高齢だから手術するのはちょっと心配だし、本人は手術はしたくないと言ってると。で、みんなでその3人で、どうかこの、もうイボだっつって、もう大きなイボなんですって。もうイボが取れるように、そして手術しなくて済むように言って真剣に3人で祈ったんです。ずっと。そしたらつい先日、これはホームページ見てる人は知ってるんですけど、つい先日大宮カリスマ聖会というのがあって、この大宮で、確かね、大重牧師の宅地じゃないかな、でカリスマ聖会を持たれた。でその前日はパウル牧師に、ね、聖会ね、横浜かどっか行けなかったんです。それはね、家でね、転んじゃったんですって。でちょうどその時奥さんも子供もいなくて、転んだら自分で立って起きれないんですよ。それで行けなかったんです。それで中止になったんですね。 でもその次の日は行けたんで、大宮に行かれて、ちょうどそのおばさんも来てて、聖会の後に祈ってもらった、ミニストリーですね、祈ってもらった。その時何も起こらなかったんですよ。その翌日ポロッと綺麗に取れたんですって。ポロッと綺麗に取れた、イボが綺麗に取れたんです。本当に綺麗に。そしてお医者さんに行ったら、お医者さんが見て、ああもうこれはもう大丈夫ですねって、手術なんかする必要なんかありません、よかったですねってことだった。奇跡って言ってほしいんですけどね、言わないんですね、日本のおじさんはなかなかね。でも言ったの。カルテ付きの完全な癒しですね。でみんなが見て分かってる、知ってる、ものすごい大きなイボが綺麗に取れたんですね。神様に感謝したいと思いますね。でこれはね、教会とはちょっと言いにくいけど、3人の姉妹がずっと一緒に祈ってた。もちろん立てられた器が来て祈ってくださいました。もちろんそうです。でその時聖霊が働かれたんです、ね、人に誤解さないように、ね、聖霊が働かれたんです。だけども、その前にみんな祈ったんです、これ。で、私よくね、いろんなとこ行ってね、癒されたり救われたりするんですけどね、分かることあるんです。例えば、一番最初ね、森さんたちが救われたときね、森国際がいてね、でもう喧嘩売りに来たんですよね、和田と日眼遅れて、なんだっけ、小次郎と武蔵か、なんかあれの戦い真似して、和田と日眼遅れてきたの、約束の時間ね。でね、で、まあ私、朝から御言葉があったらよかったの、私も、あれ私、御言葉がなかったらね、乗っかってカッカしてたと思うんですけど、御言葉があったから全然平気だったんですね。それで話してたら、もう1時間ぐらい反発したのに、突然変わって、本当に暴言しちゃうんですよね。見事なぐらい。あ、感動的でしたけどもね。最初は喧嘩売ってんですね。キリストがこうだってね。で、答えてたんで、淡々とね、別に普通に。突然ね、自分の生い立ち話し始めてね。私が途中から、あ、そうですか、あ、そうですかって言ってね、自分のことはね、聞いてもいないのに、どんどん生い立ち話して、泣き出して、イエス様、そのあとのためにって言ったらね、はいとか言ってね、じゃあ死にましょうって言って夫婦でイエス様の死にと受け入れちゃったの。感動的でしたよ。でもその時ね、奥さんのお友達のね、今北九州の熊谷さん、当時西浦さんって言ったんだけど、まあもう当時、ね、付き合って結婚する前提で付き合ってましたけども、その特に西浦さんがね、必死乗ってたんですよ。その友達のために、森さんの奥さんのために必死乗ってたんですよ。 そして断られても断られても伝道に行って、じゃあ一回だけ牧師になってって言ったんですよ。一回だけ牧師になってって、牧師になってくれたら、もう一回だけ会ってくれたもん、じゃあ二度と来ないんだなとか言ってね、もうお前二度と来るなっても来るから、じゃあ一回だけ会ってやるから、もうな、二度と来る、そしたら二度と来るなよって、もうあれ来てもキリストの話するなよってね、分かった、じゃあ一回だけ会ってやるって言って会いに来たんです、喧嘩に。でもね、すごく祈ってたんです。私はその時よく知らなかったから、彼のことはそんなに祈ってなかった、熊本宗教のことは祈ってたけど、真剣にね。それで救われちゃった、あれ祈りですね、はっきりあれ祈りです。で3人でね、一緒に出た時に答えられちゃったんですね。で、もう一つはね、これも先週だったんですけどね、あるオンラインされてる方がいらっしゃって、でその方のお子さんが高校生なんだけども、いろんな事情があって通信制の高校に変わったんですね。で通信制の高校っていうのはスクーリングがあるんですね。でスクーリング行かないといけないんですけど、スクーリングが関西の方で持たれていて、でちょっと遠かって行けなかったっていうか、行ったのかな、行ったけどうまくいかなかった、とにかくちょっと良くなかった。でそれで去年ね、ああ地元にスクーリングができたらいいのになって思ったの、その方はね。そしたらなんとね、今年コロナでしょ、コロナの結果ね、スクーリングが地元ですることになった。しかもいっぱいじゃなくて、あるこう、ね、コマ数が、ただ1時間目と3時間目がスクーリングだったら2時間目空いちゃうでしょ。そうすると行っても1時間目空いて、ね、こう真ん中空いちゃったら帰ってきたり、なんかもう行かなくなったりするかもしれないってね、ちょっと本人もお母さんも本人も不安なんですよね。それでね、いやもうどうなるかなって感じだったの。とはね、必ずね、水曜日の朝ね、婦人の祈祷会、夜は一般の祈祷会やります。で、朝は婦人じゃなくても、朝しか祈祷会に出れない人は朝でも結構ですから、インターネットでもできますので、遠慮なく入ってください。毎週入ってこられて祈ってるんですね。朝担当は野見山さんなんですけど、主も僕と一緒に祈ってるんですね。で、そのことを一生懸命祈った。救いのことを一生懸命祈った。毎週毎週一生懸命祈った。そしたらね、2週間ぐらいあったのかな。ちょっとすみません、正確なことを忘れましたけど、2週間ぐらいあったと思うんですけど、全部言ってですね、最後にね、本当にいい顔して帰ってきたんですって。で母親って、父親もそうですけどね、子供がね、いい顔して帰ってきてくれたら嬉しいんです。本当に子供がね、笑顔だったり幸せだったり、なんか、それだけですごく嬉しいんです。で子供がね、そのね、もうどうなるかと思って心配して、毎日毎日乗ってたらね、で、教会と一緒に乗ってたんですよね。そしたらね、私もね、一緒に乗りましたけど、祈ってたんですけど、そしたら最後全部終えて、ちゃんと全うできて帰ってきた。あ、これで進級できる。しかも、本当にいい笑顔で帰ってきた。嬉しかったと思いますよ。これ本当に嬉しかったと思いますよ。でね、小さなことかもしれませんけど、これはお母さんにとってはね、奇跡ですって。本当に感謝しますってね、わざわざね、LINE 送ってきてました。嬉しかったんですね。なんで、教会で共に乗るときにね、奇跡に向かって、あなたにとって大事なこと、あなたにとってすごく重要なこと、あなたにとっては無理だと思うこと、あなたは正直無理だと思っても教会に行ってください。信じてくれる人はきっといるから、その信じてくれる人と一緒に乗りましょう。その信じてくれてる人の信仰が引き上げてくれて、その神様はその信じてくれてる人の信仰を見て答えてくれるから、不信仰のあなたじゃなくて信じてくれる人を見てるから、だからいつも婦人会は一緒に集まっているのといいんです。自分の夫は無理だと思うの、人の夫のことは信仰が湧くから。面白いけど、これ世界共通なんですね。どこの国行ってもこの説教通じるんですよ ね、 ね、近くにいるとダメなんでしょうね。でも人のことはね、大事信じるんですね。それでこう、ね、その時神様は相手の方だって、初期にいた頃の婦人会の、初期にいた頃の婦人会の、長崎の婦人会のご主人はほぼ救われてますね。教会離れた人も救われて離れましたね。だからほぼみんな救われてますね。見事なぐらい辻子さんご主人なんだって、今東京で献身して時々画面出てきますよ ね、 なんかね、この野郎って感じですよ ね、 ね、他にもいっぱいそ う、 い、ね、そうですよね。やっぱり一緒にやったからです、これね。相手の信仰が生きる感じ ね、 ね、これをね、覚えておきますね。まあ、その2つの証、教会が祈るときに奇跡が起こりますよ。で、もしあなたが信じないなら、信じる人と一緒に教会で共に祈っていただくといい。神の手が動きます。で答えられたときにね、嘘でしょって思わず言ってしまう、ハレルヤって本当は言わなきゃいけないんだけど、嘘でしょって思わず言ってしまう、あ、まずかった、すいません神様って言ってハレルヤっていう、でそう言ってしまうような祈りをいっぱい捧げましょう。神様に働いていただきましょう。そして本当に神様の愛の素晴らしさを思いましょう。私は今年与えた御言葉を読んだときに思ったんですね。ああ恵みだけだなって、本当に恵みだけだなって。でも恵みですよ、私たちは。恵み以外何があるんでしょうか。本当に恵みの中で神様にこの町を変えたい。それで この教会って、でも教会ってのはね、最後にもう一言、教会ってのはね、建物じゃないんです。もちろん新街道に移りますよ、車椅子の方が入れる教会堂に。でも教会ってのは私たち一人一人なんです。エクレシアっていうのはね、呼び出された人、エクレアじゃなくてエクレシアっての呼び出された人。最近エクレア食べてないんですね、太るからね、まあ、すいませんね、余計なこと言って、ね、呼び出された人だから、人と一人の教会ってのは、ということは教会がもう一度立て直されるということは、あなたが立て直されて、そしてこの町の一人として神様が使ってくださるということなんですよね。嬉しいですね、立て直されるということなんですよね。で、神様はね、立て直してくださるんですね。それをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。主に期待しましょう。だから頑張れなんて言いませんから、頑張る人は頑張ってみてください。決して頑張るなと言いません、まあ、どうぞ頑張ってください。頑張れない人は私の友達です。諦めないで主に期待しましょう、ね、頑張れません、でも神様あなたの言葉を信じますって、もうよろしくお願いしますって、神様あなたに信頼しますって、主にしていただきましょう。そして神が成した時に誇らないで分かち合いましょう。神様がしてくださったんだよって、大丈夫だよって、神様がいるから大丈夫だよって、神様がいるから大丈夫だよって、イエス様の十字架があるから大丈夫、イエス様復活されて生きておられるから大丈夫、イエスキリストがいるから大丈夫、それが福音です。それをね、共に分かち合っていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。一人一人が置かれている状況も環境も全く違うと思います。年齢も世代も違うでしょう。でも一人一人を愛しておられる主は、一人一人のことをよくご存知で、一人一人に聖霊から来る言葉や幻を与え、そしてそれを開いていかれることをありがとうございます。イエス様、あなたははっきりと、この後私は帰ってきて倒れたダビデの幕を立て直すとおっしゃいました。一人一人を立て直して、この教会を立て直して、あなたの命であふれさせ、あなたの喜びであふれさせてくださり、命が生み出されていく教会、日々生み出されていく教会、賛美と喜びにあふれた教会として導いてくださることを感謝します。廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにすると、ここに再び信仰の町を作り上げ、あなたはここに、イエス様、精神科を中心とした総合病院、進学校を中心とする保育園から大学院まで至る総合学園、そして車椅子の人たちが入ることのできる街道、祈祷院、イエス様、そしていろんな施設を、信仰の町を復興させてくださることをありがとうございます。私たち一人一人がその大切な方として使ってくださることをありがとうございます。幼い赤ちゃんも年老いた人も例外なく、あなたは一人一人を用いてくださり、生かしてくださることを感謝いたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天の父様、一人一人があなたの前に差し出したこの願いと求め、自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、学業のこと、みんな違いますが、その一つ一つのことに対してあなたが見ておいてくださって、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与えてください。主イエス・キリストの名によって恵みの台に出てまいりました。今豊かに答えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ、問題に対してイエス様と命ずる、解決せよ、イエス様って癒されよ、首の痛み、首が回らない方は完全に癒してください。首を触れてくださり癒してください。肩こりのひどい方、そこに触れて完全に癒してください。低体温、体温がこうなんか激しく動く方、低体温を完全に癒し、体温を安定させてください。6度台で安定させてください。キリストによって命ずる、低体温、癒されよ、癒されよ、癒されよ。胸にある圧迫、キリストによって命ずる、胸にある圧迫をもたらした悪霊、偶像霊から来てあげた霊、イエスさんって命ずる、今すぐ出ていけ。あらぶらぶらぶらぶら、あらぶらぶらぶら、あらぶらぶらぶらぶら、日本舞踊にあった、このそこにある霊的なもの、良くない霊的なもの、イエスさんって命ずる、その人の力出ていけ。あらぶらぶらぶらぶらぶら、がん、腫瘍、ポリープ、肺がん、それ肝臓がん、腎臓にある腫瘍、キリストイエスによって命ずる、すべての腫瘍、ポリープ、がん、キリストイエスによって命ずる、 消えてなくなれ、聖の火によって焼き尽くされよ、聖の火によって焼き尽くされよ、癒されよ、癒されよ。すごいなんか恐れてる人がいるんですけども、その方はその人のことを祝福しなさい、徹底して祝福しなさい、徹底して祝福しなさい、避けるんではなくてあえてあなたの方から近づいていきなさい、そして祝福しなさい。あなたはこの恐れを持っている限り次のステージに行けませんが、神はこの恐れを全く変えられます。全く恐れを締め出します。あなたはその人を祝福してあなたの方から踏み出していくと大きく変わります。で、今まで持っていた恐れは嘘のように変わってしまうでしょう。その中であなたは新しいことからがあなたの人生に始まってくる。今までどうしてもできなかったこと、それができるようになります。なんかある人を許してない人はいるんですけども、感情に振り回されてはいけません。あなたの感情を許さなかったとしてもあなたは許しなさい、この許しを宣言しなさい、そして祝福しなさい、そしてそれを神の前に宣言しなさい。それをするときになんかすごく自由になってくると知られます。あなたが捧げたものを私はあなたに返そう、2倍5倍10倍にして返そう。あなたが捧げたことを喜びなさい、そして期待しなさい。あなたが期待し信じているならば、私はあなたが捧げたものを時間、能力、経済、これに関して私はあなたに豊かに報いて返そう。2倍、5倍、10倍にして返すと主は仰います。イエス様を皆によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ子犬が悪は主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いいたします。